おはようございます。今朝も共にお近くの方とご挨拶を持って、御言葉を聞きたいと思います。ご挨拶いたしましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日この朝私たちの名を呼んでくださり、あなたの御体であるこの教会へとお導きくださいましたことを、あなたを礼拝し、また御言葉を聞き、聖霊に満たされ、新しい習慣を始めることのできるこの大いなる恵みと祝福を心から感謝いたします。今もなおあなたから十字架よりイエス様よりその血潮が流されていることを感謝いたします。今朝もその血潮に預かりながら、私たちの罪とが汚れ、また病の癒しに預かり、私たちが力強くあなたに贖われたものとして新しい習慣歩み出すことができますように、今日私たちを立ち上がらせてください。あなたの御名によって、あなたの救いに預かる私たちとならせてくださいますようにお願いいたします。今日私たちのうちにどうぞイエスキリストへの信仰を与えてください。信仰告白を与えてくださいますようにお願いいたします。すべての困難の中にあってもなおあなたが勝利されていることを今日私たちが覚えることができますように、またただあなたを仰ぎ見るその力に預かることができますように導いてください。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、また特別に辞める者たちをあなたが覚えてくださり、それぞれの場所にあって力強い聖霊様の励ましと、また癒しの一週間となりますように心よりお祈りいたします。今日も世界中で捧げられている礼拝の上に等しく聖霊の豊かな油注ぎがありますことを信じ、主に期待し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。先日私たちはペンテコステ礼拝を迎え、世界中でですね、ペンテコステ礼拝に、預かり、私たち一人一人が聖霊の教会に下る炎ですね、聖霊の火に私たちが預かっていることを覚えて心から感謝いたします。今朝このタイトルにさせていただきました、聖霊の人々という言葉ですけれども、先日の祈祷会でお話ししましたが、孫本君からですね、これは教えていただいた言葉です。で、このペンテコステ聖霊降臨の日にエルサレムを離れずに聖霊のバプテスマを授けられるのを待ち望んでいた120名の人々に、この約束の聖霊、この日が投じられるわけですけれども、この人々のことを韓国の教会では120人の聖霊の人々、そのように呼ぶそうであります。120人の聖霊の人々というですね、そういう聖歌隊もあるそうで、私はこれを聞いて大変ですね、この言葉が気に入って今日はこのタイトルにさせていただきました。なぜなら私たちのこの信仰生活の勝利の秘訣、そして神に作られたものとしての祝福の秘訣はイエス・キリストを信じ、そして聖霊のバプテスマを受けて一人一人が聖霊の人に変えられていくこと、これ以外に他ならないからであります。与えられた生涯を終えるとき、皆さんはですね、あの人はどのような人だった、こういう人だったですね、あ、何々さんはどういう人でしたかと、そのように聞かれたときに、皆さんだったらですね、どういうふうに言ってもらいたいでしょうか。あの人は優秀な人でした。あの人はいい大学に行った人でした。明るい人でした。優しい人でした。よく奉仕をする立派な人でした。ですね。大したことありませんでした。そんな風に言う人はいないと思いますけれども、そのようにですね、最後、誰かを思い出すときに、 そのようにですね、何かのこの形容詞を持って言い表すのではないかと思います。その時にもし私たちが最後、あの人は聖霊の人でした。祈りの人でした。そのように言われたとしたら、これは実に神にあって最も幸いな人生であったと言えるのではないでしょうか。先日ですね、新生宣教団というこの聖書を作っているところがあります団体がありますけれども、そこからですね、このいつもこういう小さな証といいましょうか、あの小冊子の中にですねお話が載っているんです。で、すごく感動したあのストーリーがありましたので、皆さんに紹介させていただきたいと思います。このタイトルは死刑執行直前の5分間。1849年12月、ロシアの犯罪者収容所に反対性思想犯として死刑判決を受けた28歳の青年が収容されていた。死刑執行の直前、処刑場に連れ出された彼は死刑執行官からこう言い渡された。最後にお前に5分間だけ時間を与える。ついにこの世と決別する瞬間が来た。ああ、私はこの5分後にこの世から消え去るんだ。この5分で一体何ができるだろうか。愛する家族よ、友よ、先にあの世に行くことを許してください。私のために悲しまないでください。まず家族と知人たちへの別れの挨拶の祈りを捧げ、2分経過。その日まで生かしてくださった神に感謝し、他の死刑囚たちへの別れの挨拶を祈った。残り1分。ああ、もう一度人生をやり直すことができたら、生きたい、生きたいんだ、もう少し、あと少しだけでも、どうか我が神よ。彼は後悔の涙とともに神に嘆願した。死刑準備開始。ガチャ。銃に弾丸を装填する音が彼の心臓を突き抜けた。まさにその時だった。止めろ、止めろ、その死刑は中止だ。政府の球士が大声を張り上げて処刑場に駆けつけた。まさに銃殺の直前、皇帝ニコライ一世の特使により、死刑は中止され、4年間のシベリア流刑に、減刑された。極寒の地での過酷な強制労働の中で、神に与えられた時間の重要性を悟った彼は、人生は5分の連続だ、とばかりに創作活動に没頭した。刑を終え、さらに4年間の兵役を除隊後、1881年にこの世を去るまで、キリスト教人道主義者として数々の不朽の名作を書き残した。罪と罰、カラマーゾフの兄弟、未成年、白痴、悪霊、死刑執行を直前で免れた彼こそは、後にロシアの大文豪となったドフトエスキーであった。というですね、これは今その新生宣教団の中にですね、この書かれていて、私初めてこのストーリーを知りましたけれども、残りの5分間で人生が変えられていく、最後まで主により頼みですね、奇跡的に与えられた人生は主のために捧げていく人生として、まあもうたくさんですね、読んだ方いらっしゃると思いますけれども、まあそのようにですね、このドストエスキーという人の生涯があったことを少しですね、皆様に紹介させていただきました。先ほどお話に戻りますけれども、私たちもまたこの生涯を終えるときに、どのようにあって、神にあって生きるものとなるでしょうか。2000年前のペンテコステの日に聖霊が下り、聖霊によって教会が誕生し、そして聖霊の人々によって今日まで宣教の技が担われ、そして幾多の迫害、また殉教の命が流されて、教会は今日ここに建てられています。すべて聖霊の人々によって、その祈りによって支えられて、教会がですね続いております。今特に中国ではご存知のように激しいですね迫害、また教会への弾圧が続いております。しかしそこで教会がなくなるかといえば、そうではありません。 中国ではますます聖霊の人々が生み出されている、リバイバルが起こっています。そのような迫害下の中で戦っている先生方であれ、また生徒たちはこのように祈ると言います。中国に迫害がなくならないようにとは祈らないでください。むしろこの迫害の中でも宣教が前進するように、そのように祈ってくださいですね。この使徒言行録5章の40節、223ページですけれども、お開きになる方は新約聖書223ページ、使徒言行録5章40節のですね、40節から42節までちょっと読みます。人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。聖霊の人々、まあですね、このように火を受けた者たちは、いつの時代にも、どのような環境、また状況であっても、宣教がとどまることなく、前進していきます。今日も私たちはこの聖霊の火に預かるために、教会に集ってまいりました。今朝もキリストの体である、この神殿が聖霊充満であり、先ほど岩兄弟の祈りにありました聖霊充満であり、また私たち一人一人の内なる神殿も聖霊充満となりますように、御言葉を聞いていきたいと願います。120人の聖霊の人々の特徴は言うまでもなく、熱心に主を慕い求めていたということです。120人の聖霊の人々は祈りの人々でした。しかしなぜ弟子たちをはじめ集まっていた人々はそのように主を熱心に慕い求めていたのでしょうか。もしくは慕い求めることができたのでしょうか。それはそこに集いし一人一人が主以外、主の御約束以外、聖霊の力に満たされる以外、生きる術がなかったからであります。主に助けられ、それを求める以外に、自分自身の内側においても、また外側においても、頼ることができない。弱さの極みに置かれていたからであります。今でも、アジアの諸外国で、リバイバルの起こっているところでは、多くの癒しの奇跡が、今日ですね、教会学校で学んだかと思いますけれども、起こされているそうです。特にネパールでは、70%、80% が癒しを通して信仰に導かれていく。どうしてでしょうか。頼るお医者さんがいないからです。主以外、その貧しさの中で主を求める以外に方法がないからです。その時、その人々はすぐにでも主のもとに行きます。そして助けを求めて祈る時、主がその信仰に応えてくださる。そして多くの癒しと奇跡が起こっていく。この120人の者たちも弱さの極みに置かれ、そして主以外もう他に頼ることができない、そのことを知った人々でありました。ご存知のように弟子たちにおいては、最愛の師であるイエス様を裏切ってしまった、一番近くで共にいるべきだったのに、無力にも皆十字架から逃げ出してしまった。一番弟子であったペテロにおいては、たとえ他の人がつまずいても、私は決してつまずきません。私は命を懸けて最後までイエス様のもとについていきます。私は大丈夫です。そのように力強くペテロは願い、決してそれが偽りではなかったと思います。切なるペテロの願いであり、そしてそうでありたかった。しかし、十字架を前にしては、自力では、自分の頑張りでは、 どうにもならなかったのであります。さらには12人の弟子としてイエス様に特別に招かれ、心を一つに励まし合い、力を合わせて歩んできた仲間の一人はイエス様をお金で売り渡し、最後は自殺してしまう。徹底的に自分たちの無力を味わい知った人たち、その人たちがこの日エルサレムに集まって約束に固着して祈っていたのであります。120人の聖霊の人々は、言い換えるならば人間的には無力の極みに置かれた人々でありました。誰よりもそのことを知る人々であったのであります。しかしその人々は主は聖霊の、その人々を主は聖霊の人々に変えられました。信仰熱心な人、またよく奉仕をする人、たくさんの賜物を持っている人、それゆえに決して倒れない人、失敗しない人、恐れを抱かない人、病気にもならない人、決して倒れない人、強固な人、これらを聖霊の人々というのではありません。聖霊の人々の特徴は、弱さのただ中で自分に頼ることをせず、いや自分に頼ることがいかに虚しきかを知り、そして日夜主の恵みを追い求めている人々であります。ヤコブの特徴は何だったでしょうか。イスラエルのもとへとなったこのヤコブの特徴は、泣いて恵みを請う人でした。神様の祝福を必死で自分の状況、立場、自分の罪深さ、弱さ、そこにとどまることなく主の祝福を切に求めて、ホセア書にありますね、ヤコブは涙を流して恵みを請うた、そして祝福を受け取っていきました。この人々は主に一切の主権を明け渡した人々であります。今朝購読しました列王記上の17章のサレプタの女性に、私たちは聖霊に満たされる秘訣を学ぶことができます。購読箇所、列王記上の17章、開きになる方は561ページです。この婦人はやもめと記されていますから、今現在においては夫を持たず、そしてさらに生活に必要な糧を十分に持たず、一人の息子を抱えながら死を待つ、そのような人でありました。預言者エリアが婦人を訪れたとき、その彼女の状況はこの十二節のところに記されています。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです。私は三本の枝を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。二本の薪です。三本と今言いましたけれども、ちょっと目が悪くなってですね、40過ぎたのでちょっとメガネがないとですね、見にくいんですけれど、日本の滝、まあ、そこ重要じゃないです。日本の滝木を拾ってですね、もうこれを食べたら、息子と一緒に死ぬのみです。そのように告白している、そのような状況が、この親子の状況でした。非常に貧しい。一人息子を持つお母さんの苦しく、また悲しい状況が、私たちのところにも伝わってきます。この親子の側に立ったなら、私たちはこれを読むとき、ちょっとエリア先輩、あんまりじゃないですか、もうこれしかご飯がないのに、なんでまず私を食べさせてくださいと言うんですか。いくら預言者であっても、そのようにですね、私たちは思うんではないでしょうか。私はそのように言いたくなります。先輩、もっと裕福で十分に必要がある人のところに行けばいいじゃないですか。しかも神様なら、 この人からご飯をもらっても、この人はまだ生きていける。そのような十分に人にご飯を施すことができるような人たち、他にもたくさんいるはずです。その人のところに行けばいいじゃないですか。しかし主はエリアをこの婦人のところに使わしたのであります。他の誰でもない、この婦人のところに、最も暗く貧しく、また弱き者のところに、主は望まれる方であります。ですから、エリアは決して諦めません。人間的な同情を持ちません。そして、続けて、この婦人がそのように言った後、いやもうこれあげたら死ぬのを待つばかりです。しかしエリアは続けて言いました。13節、恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だが、まずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。そしてその後、あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜなら、イスラエルの神や主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならない。エリアは自分がこの婦人のところに使わされたことをよく知っていました。そして、この婦人を通して、主がなさろうとしていることを語ったのです。それは、主が生きているから、主は決してあなたを死で終わらせることはない。主を信じなさい。主にすべてを委ねなさい。主にすべてを明け渡しなさい。この婦人が言いましたね。主は生きておられます。そうで主は生きておられるから、主に委ねなさい。主を信頼しなさい。そして決して、主が地の表に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならないからです。必ず、主があなたの命を守ってくださるからです。必ず主が責任を取ってくださるからです。だから、その持っているものを主に委ねなさい。そのように、エリアは、この婦人に申しました。私たちもまたこの信仰の歩みをしているときに、様々な困難、また試練、また私たちの願い、私たちの思いの中で、私たちは特に自分自身を窮屈にしてしまいます。神様の働きを私たちは自分の手で妨げてしまいます。いや、それよりも、いや、どうしてこうなんですか？どうしてこんな風な状況になってしまったんですか？そのようにして私たちは自分自身であれ、また自分が今目に見えているものであれ、また自分の願いであれ、私たちはそれらの事柄に時に執着し、そしてしがみついてしまうことがあります。しかし、今日エリアがその婦人に言ったことは、主にすべてを明け渡しなさい。主に望んでいただきなさい。この婦人にとって、また息子にとって、瀕死の状態、そのような状態である、そのところ、その生活のただ中で、あなたが執着し、そしてしがみついている、その手を、あなたから離して、すべて主に明け渡しなさい。私がそれを満たそう。主はそのようにおっしゃるのであります。この婦人にとって手を離すということ、その食事をエリアの言葉通り捧げるということは、自分においては死を意味することでありました。しかし、私たちはここから学びます。その手を離すとき、この婦人が御言葉通りに主に明け渡していったとき、主は新しい命の転換をこの婦人に与えられました。明け渡すということは、この女性にとって死ぬということでした。事実、もうすでに明け渡したのですから、 彼女自身のおいては、肉においては死にました。しかし今日この言葉を読むとどうでしょうか。15節。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも、彼女の家の者も幾日も食べ物に事欠かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。この婦人が神様の御言葉通りにし、神様にその生活、今自分が握っているもの、それらをすべて話し、主に委ねたとき、主にすべてを捧げたとき、それは彼女において霊的に、また肉体的にも当然死を意味するものでした。しかし、その時、彼女は新しい命、すなわち神の御言葉によって生きる命を得たのであります。神の御言葉によって、彼女が口で言っていたように、主は生きておられます。まさに主が生きて働く現実を彼女は生き始めたのであります。それがこの箇所です。エリアの言葉通りにしていった時、彼女は死ぬことなく、いや息子も死ぬことなく、主が与えてくださる糧によって生きることを得ていった。私たちの肉が属するこの命を捨てるところに、誠の命、聖霊十万の道があるということを、今日このサレプタの女性の記事は私たちに教えています。この奇跡、この恵みに預からせるために、主は私たちに試練、時に火のような試練を通されることを許されるお方です。しかしそれは私たちを滅ぼすためではなく、ただ単に苦しめるためではなく、それが新しい命の転換点になるからです。主により頼み、主を求め、私たちが主によって生きる、神によって生きる、聖霊の人々に作り変えられるために、主はそのような苦難を通らせることを許されるのであります。事実、サレプタの女性は、まさに、私的現実を通らされました。明日には死ぬ身です。家庭においてもですね、また私たちの経済的状況においても、子供たちの状況においても、様々な状況において、私たちはこの終わりの時代、私的現実に遭遇しています。しかしそれは、ただ単に私たちを苦しめるためではなく、今日私たちはこの箇所から教えられることは、ここで、私たちがそのすべてを、この婦人のように、主に明け渡し、委ねていったとき、主は新しい人生を、この婦人に与えられたということです。今私たちも様々な出来事の中、試練の中で、新しい命に預かること、日々聖霊の力に満たされて、イエス様の命に満たされて、生きることを切望している私たちではないでしょうか。私は切望しています。自力ではどうにもならない。自分の努力では、あのペテロのように命を懸けてイエス様についていきます。そのように言うことができない。様々な家庭の現実、目に見える現実の中で、無力さを覚えています。しかしその中でなお、今日サレプタの女性に語ったように、私たちが神様の臨在に満たされて、神様の力に満たされて、聖霊の人々となって生きる道を主がここに教えられている。それは私たちが今握っている手を離し、主を信頼するということです。主の御力を祈り求めるということです。主の力が私のうちに、また私の家庭に、今置かれているすべての現実に、聖霊様の力が働くことを求めるということです。私たちは、罪人の頭です。本当に弱く貧しいものですと言いながら、なかなか主に明け渡さないのが私たちです。でも本当に罪人の頭と知ったパウロは、すべてを主に委ねました。主に従っていきました。私たちはもう一度、聖霊の恵みの中で、 イエス様の十字架の前にひざまずくとき、誠に私が罪人の頭です。主よ、私を聖霊で満たしてください。あなたによって生きるものに根っこから作り変えてください。そのように祈るものでありたいと願います。私たちは様々な試練や出来事を通して、今教えられましたように、そのことを通して主が私たちの人生に望まれることを言いました。聖霊の人々は今日第二コリント信徒への手紙の4章7節から読んでいただきましたけれども、329ページコリントの信徒への手紙第24章の7節からパウロの言葉を開きました。パウロはこのように語っています。私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず。今日私たちが覚えたいこと、それは聖霊の人々とは四方から苦しめられない、虐げられない、途方に暮れない人、倒されない人々ではないということです。聖霊の人々とはパウロがここで語っているように、四方から苦しめられても行き詰まらない、途方に暮れても失望しない、虐げられても見捨てられない、倒されても打ち倒されても滅ぼされない人のことであります。なぜでしょうか。この貧しき土の器に聖霊十万の恵みを抱いているからです。キリストの命がその死に瀕しているその状況の中で生きて働いているからであります。それゆえにパウロは、だから私たちは決してこれらの人生に起こる失望の中でも失望しません、いやむしろそのような出来事を通して、先ほどのサレプタの女性のように肉に属するこの力がイエス・キリストの死と一つにされて、十字架に貼り付けられて、そしてイエス様の命が私のうちに満ち溢れてくるのです。試練は、苦難は、先ほども何度から言いました、私たちを倒すためのものではありません。そうではない、そのことを通していよいよますます私たちの肉がキリストの十字架に合わせられ、そして死をもたらすとき、私たちのうちに復活の命が湧き溢れてくるのであります。そのためにパウロがここで語る四方から苦しめられるような出来事、途方に暮れてしまい失望してしまうような出来事、それらの出来事を私たちに主は通されるということ、しかしそここそがいよいよ主を求め、そして私たちのうちに死から命への転換、私たちを聖霊の人々に作り変える、その道を主が備えておられるということを今日私たちは知りたいと願います。なぜでしょうか。なぜならイエス様は私たちのために今日も十字架にかかり、その血によって私たちを新しい命へと招いてくださっているからであります。復活の新しい命へと主は今日も私たちを招き、それゆえに今日ここに私たちの名を呼んでくださったからであります。イエス様の側に全てがあるならば、私たちは何を求める必要があるでしょうか。イエス様を求めましょう。イエス様を心から慕い求めましょう。そして今ある様々な試練の中で、戦いの中で、この出来事を通して主よ、いよいよ私自身を聖霊の人に作り変えてください。私のこの肉の力、私はどうすることもできません。様々な出来事、どうすることもできません。その力を持ちません。しかし主よ、この出来事を通して今日パウロが語る、私たちは土の器に過ぎません。イエス様に罪あがなわれた、しかし土の器であります。 罪人の頭であります。しかし罪人の頭がなぜ主の栄光を表すことができるんでしょうか。土の器に神の偉大な宝が収められているからであります。これが聖霊十万です。罪人の頭なるこの私たちの器に神の偉大な宝、すなわち十字架と復活をもって注がれたる聖霊の熱い油を私たちがそのうちに蓄えているとき、主は私たちをもって豊かにお働きになることができるのであります。今日ヨハネによる福音書、最後ここを開きましょう。少子で開いていただきましたヨハネによる福音書の7章、イエス様はいよいよ最も盛大に祝われる終わりの日に立ち上がって大声で言われました。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。アーメン。これが今皆さん一人一人に語られている約束であることを信じます。主はそのために十字架につけられたのであります。そのためにすべての贖いの技を成し遂げてくださったのであります。私たちはなぜその十字架の前で手を後ろにやってですね、大丈夫大丈夫ということができるでしょうか。私たちはその十字架の主に合わせられるならば、弱さの極みでその十字架の主を仰ぎ、そして私たちはこの空の器を主の前に差し出すものでありたいと願います。主よ、私を満たしてください。この空の器、土の器に過ぎない、この罪人の頭に過ぎない、私を聖霊で満たしてください。祝福してください。そして神様、あなたの御用のために幾倍にも祝福し、私を用いてください。そのように差し出していく聖霊の人々になろうではありませんか。必ず今日の御言葉が私たちのうちに力を持って、私たち一人一人を聖霊の人に変え、また私たちにつながるすべて家庭家庭においても、教会教会においても、聖霊の人々に満ち溢れるリバイバルが起こされていくことを心から願い、共にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日も十字架より捧げられたあなたの尊い血潮によって、私たちが命を終え、そして今日このところで愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げるこの恵みと幸いに預かることが許されておりますことを心から感謝いたします。あなたの命に預かった私たちが、いよいよ様々な試練を通して、あなたのご計画のもとにあるすべての困難を通して、いよいよあなたの誠の命、聖霊の命に預かる聖霊の器と私たちを作り変えてくださいますように心よりお祈りいたします。どうぞ120名の聖霊の人々が今私たちと同じように力を持ってあなたが望んでくださっていることを信じます。主よ、どうか私たちにあなたに明け渡す信仰を与えてください。すべてを主に委ね、あなたに望んでもらうこの人生をあなたに明け渡すことができますように、喜んで主に捧げることができますように、聖霊様どうぞ私たちを憐れみ助けてくださいますようにお願いいたします。私の力ではない、私の命ではない、キリストの命によって新しい一週間、私たちが様々な出来事の中、戦いの中勝利していくことができますように、イエス様、いよいよあなたの十字架を仰がせてくださり、あなたの贖いの力に預かる私たちと一人一人となることができますように、どうぞ祝福してください。聖霊十万を与えてくださり、新しい一週間あなたを証しするものとなることができますように導いてください。またそうしてくださることを信じて、すべてを主に委ねます。今日ここに来られていないすべての者たち、また愛する家庭家庭においても等しく、新しい一週間あなたの道からが望む一日一日となりますように、すべてを御手に委ね感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。